おはようございます。よくいらっしゃいました。4月19日ですね。早いですね。本当早いですね。今日も皆さんとご一緒に詩編を読んでいきたいと思いますが、今日は涙と共にというタイトルなんですが、涙と共にといえばですね、もう後の言葉は出てくるんじゃないかという、まあ、詩編の中でも有名な一節ですね。126編ですけれども、都に昇る歌というタイトルがついておりますが、126編の前編をまずお読みしたいと思います。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになった。その時には私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろう。その時には国々も言うであろう。主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと。主は私たちのために大きな技を成し遂げてください。私たちは喜び祝うでしょう。主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように、私たちの囚われ人を連れ帰ってください。涙と共に種をまく人は喜びの歌と共に刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は、束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。この最後のところは、非常に印象的ですし、なんというかこの覚えやすいというかね、何度も耳にしたことのある聖句ではないかと思いますけれども、まあ、この最後の涙と共に種をまく人っていうこの言葉がですね、この126編の中でどういう意味を持っているのかということを今日は少しお話ししていきたいと思うんですけれども、まあ、その前にこの126編は都に昇る歌という表題がついています。すでに2月に120編のお話をしたときにですね、120編も都に昇る歌というタイトルがついているんですけれども、実はこの120編から134編まで、126編を含むこの15の詩編にすべて都に昇る歌というタイトルがついていて、まあ、この15の歌は一つのシリーズの歌と考えられています。詩編の中では唯一この一つのシリーズの歌となっているわけですけれども、じゃあこの都に昇るっていうのはどういう意味かっていうことですね。まあ、これは以前にも少しお話をしましたけれども、これはいくつかの説があってですね、一つはこの神殿の中に、神殿イスラエル、エルサレムの神殿はこういくつかこのエリアが分かれていてですね、婦人の庭というところがあって、まあ、婦人はそこまでしか入れないですね。そこから階段を上がって今度は男子の庭という男性の庭というのがあって、そこに上がるのに15の階段があって、その15の階段を上るときにこの都に昇る歌を一つずつ神殿に仕えているレビ人が歌ったんじゃないかという、そういう説があります。それからこの126編なんかズバリそうですけれども、バビロン捕囚でバビロンに連れて行かれていた人たちがこのエルサレムに帰ってくるときにこの歌を作った、あるいはその人たちのために作った歌ではないかとも言われています。都に昇るっていうのはエルサレムはイスラエルの人たちにとってはそこが一番高いところですから、日本で言えば京都ですからね、そこに行くのは全部上りになるわけですね。電車と一緒でエルサレムに向かうのはどっちから行っても上るっていうんですけれども、このエルサレムに向かっていた機関車のために、機関車って言ってもシュポシュポじゃないですよ、この帰ってくる人たちのために作った、あれは返してくる人たちが作った歌じゃないかと言われている。それから三大祭りの時に、水越しの祭り、狩猟の祭り、それから五旬祭ですけれども、この祭りの時にエルサレムに登ってくる巡礼者がこの歌を歌ったんじゃないか、まあ、いろんな説がありますけれども、まあ、いずれにしてもこのエルサレムに登っていく、エルサレムに向かっていく人たちの歌であります。で、今日お読みしたこの126編は、主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになったとこう始まっているんですけれども、この主がシオンの囚われ人っていう この表現ですね、これはどういうことかというとですね、時々この詩編のお話の中では出てまいりますけれども、イスラエルは神様から、もともとアブラハムはこのパレスチナの地に信仰によって導かれてきたんですけれども、その後エジプトに行って、でモーセに率いられてこのパレスチナに帰ってきた。しかしながらそこで、イスラエルの人たちは神様から与えられた律法を守らなくてですね、つまり神様との契約を破ってしまった。特に一番大切な主なる神のみを神にしなさいというこの信仰の純粋さを失ってしまったわけですね。それによって、彼らはその、罰として、神様はその契約を履行されたわけですけれども、紀元前の6世紀に、バビロンに、敗れて、そして人々はバビロンに連れて行かれたんですね。でこれがいわゆるバビロン捕囚であります。しかしそのバビロンが700年にペルシャという国に滅ぼされるんですね。ペルシャがこのバビロンを襲って、そして、その最初の王様であったキュロスという王様が、それまでバビロンは滅ぼした国々の民をですね、この自分の国にこう連れてきて、そして、奴隷として使っていたわけですね。でまた残された人たちは他の民族とごちゃ混ぜにして、要するに民族のアイデンティティを失わせるようにしてたわけです。しかしペルシャのキロスはその集められていた人たちを自分のそれぞれの国に返して、そしてそれぞれの神様を礼拝しなさいって言ったんですね。このペルシャの国が繁栄するようにそれぞれの神様に礼拝を捧げてくれということを言ったわけです。でそのことによりまして、バビロンにおりましたイスラエルの人たちもパレスチナに帰ることができたんですね。これはもちろんパレスチナの人たち、イスラエルの人たちにしてみれば神様の憐れみによって起こった出来事でありまして、エレミアも予言していたことですけれども、ですからこの主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、私たちは夢を見ている人のようになったと言ってですね、主が連れ帰ってくださるんだと。そのキュロスが言ったからというよりも、これは神様の恵みの技なんだ。でもそれ夢を見ている人の、もう夢を見るようだと、とても信じられないことだったと言っているわけですね。ちょっと今話したのはこの辺りですけれども、でそれに続いてですね、その時私たちの口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちるであろうと。で新共同訳聖書は満ちるであろうと言ってますが、これ口語訳や新改訳は満ちたとか満ちるとかですね言ってます。で厳密に言うと、これは別に未来に起こるであろうと言ってるわけではなくて、今まさにそれが起こっているっていうような意味でありまして、翻訳上難しいのでこのような役にはなっておりますけれども、もう諦めていたね、バビロンに連れて行かれて、もう国を失って、もう国に帰ることを諦めていた人たちが神様の憐れみによって国に帰ってきた。もうそれは何にも勝る喜びですね。といっても私にも、我々にはそういう経験ほとんどないんですけれども、それこそ時々聞く話ですが、戦争でね、最後の最後にもうそれこそ中国満州におられた方が命からがらね日本に帰ってきて、本当にその帰ってくることが嬉しかった。あるいは私の記憶だと、北朝鮮にね拉致されていた人たちが帰ってこられた時がありましたね。本当に人たちの姿は嬉しそうでしたね。もうとても故郷の土を踏めるとは思わなかったのに帰ることができた。だからこのバビロン捕囚から帰った人たちもおそらくそのような、ね、思いではなかったかと思うんですよ。だから、口に笑いが、舌に喜びの歌が満ちると、もう嬉しくてですね、無意識のうちに鼻歌が、出てくる、もうこらえきれないぐらいの笑いが、ね、自然にこう出てきて、みんなニコニコして、嬉しい表情になっているっていうことがここに、描かれているわけです。でも彼らが喜んでいたのはもちろん自分が帰れたということもそうですけれども、実はそれ以上に その時には国々も言うであろう、主はこの人々に大きな技を成し遂げられたと。自分たちが帰ってこれたという喜びもありますけれども、それ以上にですね、実はこのイスラエルが滅ぼされた時に敵に囲まれて、戦いの最中にイスラエルの人たちは自分たちには主がついているから大丈夫なんだってこう言ってたんですね。でも最終的に滅ぼされてしまった。で周りの人たちはイスラエル人は主がいるから主が助けてくださるかと言ってたけれども、結局ダメだったじゃないかと、主なる神なんて全然役に立たないじゃないかというふうに、みんなあざけてたんですね。イスラエルの人たちは本来ならばね、彼らの国々からあらゆる異教や偶像を捨てて、そして心から主なる神に立ち返るべきだったんだけども、そのことをしなくて、ただ神様助けてください、神様助けてください、そればっかり言った。結果として国は滅んでしまって、で周りの民が主なる神なんか全然役に立たない、あんなのはその死んだ神だと言ってたんですね。だからその自分たちの神様に対して恥ずかしめてしまったっていう、すごく後悔の念があったと思うんです。でもバビロンから帰ってくることによってですね、やっぱり彼らの神様は捨てたもんじゃないなと、働いているんだなと、彼らが言うように彼らのことを顧みてくださる神様なんだなというふうに周りの国々が言ってくれる、言うであろうと、主が成し遂げて大きな技を成し遂げられたと言ってくれるということが嬉しかった。あれほど神様に申し訳ないことをしたけれども、ここでちょっとはね、神様の皆がもう一度復権するというか、称えられることを喜んでいるわけです。またそれについて、主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください、私たちは喜び祝うでしょう、主よ、ネゲブの川の流れを導くかのように私たちの囚われ人を連れ帰ってくださいと言っています。ここを読むとですね、そのバビロンからの帰還は始まっているけれども、まだまだその帰ってきた人たちは、かつてのイスラエルのダビデやソロモンの時代のような、ああいうこのしっかりとした国づくり、また国の繁栄を得ていないということが分かるんですね。まだまだ始まったばかりで、いろんな意味でこの不十分な状態であると。だから主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてくださいと言っている。もっともっと神様の助けが必要である、技が必要であると、この詩編の記者は願っているわけですね。それはネゲブに川の流れを導くかのようなことだと言ってるんですね。これどういうことかというと、前にも鹿が、谷川の水を慕うっていう話をしたときに、雨季の時だけ川になるっていう話をしましたね。ネゲブという、そのネゲブもそうなんですけど、イスラエルの南の方は砂漠地帯ですから、普段は川が流れてないんですね。で雨が降るとその時だけこう川になる。でもおそらくここで言ってるのは、そういうその時だけ川になるっていうよりも、このネゲブ砂漠のど真ん中に川が流れる、川の流れが導かれると言ってるのは、そういうそのまるでヨルダン川がそのままこのネゲブ砂漠に流れるかのように、もうそれは起こりうることがほとんど考えられない、もう本当に奇跡ですね、もしそういうことが起こるならば。でも神様はそのネゲブに川の流れを導くかのように、そのような奇跡をなさる方だと、そのように大きな技をしてくださるんだと、そういう期待を込めてですね、主よ、ネゲブに川の流れを導くかのように私たちの囚われ人を連れ帰ってください。まだまだバビロンにたくさんの人が捕まえられている、捕らえられている、どうぞ彼らがまた帰ってくるように、そして、このパレスチナの国が、イスラエルの国がもう一度かつてのような立派な神殿を持ち、王を持ち、また国が栄えるように、そういうことを期待して祈っている、歌っているっていうことがここに分かるわけですね。それに続いて、この有名な涙とともに種をまく人はっていう言葉が出てくるんです。で今のこの話の つながりでいってですね、なぜここに涙とともに種をまく人はっていう言葉が出てくるのかっていうことなんですね。ここがとても重要なところです。ここだけ読んでももちろん素晴らしいというか恵まれる言葉なんですけれども、一応やっぱり聖書ですからね、文脈があるわけで、でこの涙とともに種をまくっていうこの表現がまずどういうことかということを説明すると、普通種まきは別に涙流しながらすることじゃないです。普通に種があれば、普通に種まきゃいいわけですから涙流さないんですね。でも涙とともに種をまいてるっていうことはまく種がないんですね。まあ、当時のことですから収穫をしますね。これはおそらく麦かなんかでしょうけれども、収穫をして、そして、その次の年のためにまく種を取っておいて、で残りを食べるわけですね。で全部食べちゃうと来年負けませんから。ところがおそらくその前の年に、雨が少なかったかなんかで収穫が少なかった。でもこの少ない収穫のものを全部食べてしまったらもうまく種がないわけですね。ということはこのまく種は取っておいて、残ってるやつをみんなで、分け合って食べていかなきゃいけない。おそらく子供もたくさんおりましたでしょうしね、そうするとまく種を取っておくということは今日の麦が少ないということですね。だから父ちゃんなんで今日のパンはこんな小さいの、今日は朝からこのパン1個しか食べてないけど、晩ご飯はどうなるの、いやもうこれしかないんだと、ひもじいかもしれないけども我慢してくれと、母ちゃんの半分やるからお食べみたいなこと言ってですね、とにかくもう家族全体で、辛い思いをしながら、でもこの種をまかないと来年の収穫がない。だからお父ちゃんは後ろ髪を引かれる思いでですね、お腹すいたよって叫んでいる子供の声に耳を塞ぎながら、神様どうぞ来年は、豊かな実りを与えてください、雨を降らせてください、もしこれでならなかったらもううちは飢え死にしますからっていうような、まさにこの泣きながら撒いてるわけです。もうこれが最後ですから、もう一つも無駄にならないようにと言って、涙とともに撒いてる、そういう姿ですね。その涙の種まきがあって、そして神様が恵みの雨を与えてくださった、そして豊かな日光を与えてくださった、その結果として得た収穫は当然喜びが大きいですよね。あんだけ辛い思いをして子どもたちにもひもじい思いをさせたけれども、今年はお腹いっぱい食べさせてあげることができる。種まきが苦しかった分収穫の喜びは大きいということをここで言ってるわけです。袋の種を背負い泣きながら出て行った人、束ねた方を今度は背負って、泣きながら袋の種の袋を抱えてね、こう出て行った、今度は豊かな、刈り取りをして、その束を抱えて帰ってくるときに、あ、そういえば、半年前泣きながら俺は種の袋を抱えて出てったよなっていう、このね、肩の重みを感じながら、感動しているというかね、喜んでいる、喜びの歌を歌いながらと書いてありますね。喜びの歌っていう言葉が2回も出てくるんですね。もうこれももう嬉しくて自然にも、花歌が出てくる、賛美の歌が出てくる、そういう状況であるということがこの言葉の意味であります。で、なぜこの話がこのバビロンから帰ってくる、帰還するっていう話の中に出てくるかというとですね、おそらくこのバビロンからの帰還はまだ始まったばかりなんですね。そしてこの もちろんペルシャの王様の許可が出て少しずつバビロンから帰ってくるんですけれども、しかしまだまだいろんな困難があるわけです。特にこの帰還民を導いていた指導者たちにとっては本当に苦労の連続なんですね。それはエズラ記であるとかネヘミヤ記を読んでいただければよくわかるんですけれども、例えばこの最初の指導者であったエズラという人はですね、このエズラ記の10章の1節に、エズラは神殿の前で祈り涙ながらに罪を告白し身を伏せていたと書いてあるんですが、これはエズラの罪を告白してたわけではありません。イスラエルの帰ってきた人たちがですね、あれほど彼らの先祖が周りの民と結婚をすることによっていろんな神々を取り入れてね、特にソロモンがそうでしたけれども、そのことによって信仰の純潔を失ってしまった、純粋さを失ってしまったのに、帰ってきた人が同じようなことをしたんですね。それでもエズラはもう悲しくて、また神様に申し訳なくて涙ながらに悔い改めているわけです。またその後ネヘミヤの話も出てきますけれども、ネヘミヤはペルシャの王様に検釈官として仕えていた人ですけれども、彼の目の前で多くの同胞がパレスチナに帰っていった。でも帰っていっても、神殿はなんとか作ったらしいけれども、神殿を守る城壁ができていない。あれほどみんな喜んで帰っていったのに、帰っていったらもうそれぞれが自分の家を建てたり畑を耕すことに精一杯で、神殿を守るとか、このエルサレムをかつてのように主の町にするということを全然やらなくなっちゃったんですね。でネヘミヤはそれを聞いてですね、もう悲しくて、これを聞いて私は座り込んで泣き、幾日も嘆き、職を立って祈ったと書いてあるんです。でこの後ネヘミヤは自分の、主に祈ってですね、王様に頼んで自らパレスチナに帰って、もう資材を投げ打って突貫工事でいろんな苦労をしながら城壁を作ったって話がネヘミヤ記に出てくる。つまりエズラにしてもネヘミヤにしても、他にもゼルバベルであるとかヨシュアであるとか預言者のハガイであるとかですね、そういう人たちが涙とともに種をまいていくわけです。その涙とともにまいた種がやがて実って、このイスラエルの国がかつてのような姿に徐々に近づいていくっていうことが起こっていくわけですね。だから涙とともに撒けば必ず喜びの刈り入れがあるんだからっていう、これは励ましのメッセージなんです。今は涙を持って苦労があってしんどいことはあるだろうけれども、それを乗り越えていこう、それをみんなで乗り越えていこうっていうのがこの部分なんですね。でそのことは私たちに何を教えているかというと、実はこの私たち一人一人の信仰生活においても信仰の種まきが必要ですよということを教えていると私は思うんですね。私たちの信仰生活においても同じように涙とともに種をまかなきゃいけない。私たちはしばしば、ああ神様どうぞ何とかしてください、助けてください、与えてください、と言ってですね、神様が働いてくださるのをこの待ってる、こう手を広げ口を広げて待ってる、なかなか降りてこないな、なかなか何とかならないなみたいなですね、神様何とかして何とかしてくれと言ってる。でもどうもやっぱりそれだけでは何も変わらない。やっぱりそこに信仰による種まきが必要なんだ、投資が必要なんだ。私たちはもちろん神様は働いてくださるんだけれども、神様は私たちがただただ神様に甘えて、はいはい分かりました、はいこれですかあれですかと言ってですね、私たちにただただひたすら祈りを聞いて与えようとしているわけではありません。私たちの信仰が強まって、そして神様との交わりの中で成長することを願っていらっしゃるんですね。そのために神様が期待していらっしゃるのは涙とともに種をまくことなんだと。でも涙とともに種をまくということは、先ほどお話をしたようにですね、有り余る中からまいてるわけじゃないんです。だからそこには当然私たちの側にも犠牲が必要なんだと。例えばこのマルコの12章に出てくる貧しい ヤモメの捧げ物の話がありますけれども、ちょっと読みますと、マルコによる福音書の12章ですが、12章の41節からですけれども、イエスは賽銭箱に向かって座って、群衆がそれに金を入れる様子を見ておられた。大勢の金持ちがたくさん入れていた。ところが一人の貧しいヤモメが来て、レプトン銅貨2枚、すなわち1クワドランスを入れた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。はっきり言っておく、この貧しいヤモメは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆はあり余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものすべて、生活費を全部入れたからであると。まさにこの貧しいヤモメは涙とともに撒いているわけですね。あり余る中から捧げているわけではない。もうこれを捧げたら、もう彼女は明日何を食べていいかわからない状態だと。でも神様が実りを与えてくださるんだ、神様が私を養ってくださるんだという信仰のもとに犠牲を持って捧げている。まさに信仰の投資をしているわけですね。またコリント書の2の8章の3節から4節にパウロの言葉ですけれども、私は証ししますが、彼らは力に応じて、また力以上に自分から進んで聖なる者たちを助けるための事前の技と奉仕に参加させてほしいと、しきりに私たちに願い出たのでしたと。自分の力に応じて、あるいは力以上に事前の技と奉仕を願い出てると。力が余ってるから、時間が余っているから、余裕があるから誰かを助けたり奉仕をしているわけではない。むしろそれをやることによって自分は大変になる、時間もなくなる、面倒くさいことも引き受けなきゃいけない、それでもやってると。まさにここに信仰の種まきがある。神様は私たちがどういう思いで捧げ、どういう苦労して主に仕えているのか、どれだけの困難を持って人々に仕えようとしているのかということは全部お見通しなわけです。そしてその涙に応えてくださる神様なんですね。でも涙とともに撒くからこそ喜びを持って借り入れることができるんだと。まあ、種まきに苦労がなかったら収穫に喜びはないということです。当たり前のことですね、これはね。これがまさに神の国の法則なんです。いやいや、もう私には余裕がないのでそれは できません。余裕ができたら何とかします。神様、どうぞ余裕を与えてください。もっと捧げられるように、もっと奉仕ができるように、もっと使えることができるように、それをしてもらったら頑張りますかって言ったらですね、一生そのままです。何も変わらないです、ね、いや、私にとってこれは困難なことだけれども、神様が応えてくださるということを期待して、まさに神の雨を期待して投資をしていくんだと、種をまいていくんだと。その時に神の技が起こって、私たちは喜びの歌とともに借り入れることができる。ああ、神様は生きておられるなということを実感することができる。本当の喜びに満たされることができるというのがこの御言葉の約束なんですね。で、新約聖書に、まあ、この126編のその引用ということではありませんけれども、やはり同じような表現がいくつも出てまいりますけれども、ガラティアの6章の9節には、たゆまず善を行いましょう、飽きずに励んでいれば時が来て実を刈り取ることになります。たゆまず善を行いましょう。善を行ってももう誤解されたり、対して何の報いもないし、ね、でも飽きずに励んでいれば必ず神様が実りを与えてくださいますよ。まさに涙を持って、種をまいていきましょう。兄弟たち、主が来られる時まで忍耐しなさい。農夫は秋の雨と春の雨が降るまで忍耐しながら大地の尊い実りを待つのです。ヤコブ書の5章の7節にありますけれども、この種をまいてから収穫するまでの間に、何ヶ月もかかりますね、結局やはりここに忍耐がいるんだと。もう昔の人ですから、今みたいにね、 1週間先の天気まで分かりませんから、まあ、今でもだいたい長期の天気予報は当たりませんけどね。でも昔の人ですからもう今日の天気さえ分からないんですね。それでも年に2回は雨季があるんですけれども、必ず神様は雨を降らせてくださるということを信じて種をまいて、あとはもう空を見て待ってるしかない、忍耐して待ってるしかない、神様が働いてくださる、もうまさにこれは神頼みってやつですね。天を仰いで待つ、雨が降るまで忍耐しながら待ったと。この撒く時と刈る時の間の時が一番しんどいんですね。一番つらいわけです。でもそこで私たちの信仰は成長していくし、本当の喜びを私たちはそこで、この収穫の喜びを得ることができるわけです。故にこの涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出ていった人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。皆さんは何をまたどのようにまかれるでしょうか。私たちがまく種の意味を神様はご存知です。お祈りしましょう。天のお父様、有名な126編を読みまた味わうことができまして感謝をいたします。神の国の法則は永遠に変わることがありません。神様は私たちが涙とともにまくときに、あなたはその涙の意味をご存知であり、その涙の何倍にも増して豊かな喜びを備えてくださいますから感謝をいたします。神様、どうぞ私たちが本当にあなたを信じるというのであれば、あなたの前に信仰の種まきを、信仰の投資をしていくことができるように、神様、あなたが私たちを支えていてくださるんですから、あなたが私たちの問題を解決してくださるんですから、あなたが私たちに素晴らしい御座を見せてくださる方ですから、どうぞそれを信じてこの御言葉の法則に従わせてくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。